ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日の進行は京都 NPO センター土坂のり子です。よろしくお願いいたします。皆さん、ライフシフトというですね、ベストセラーがありますけれども、もうお読みになられましたでしょうか。人生100年時代っていうセンセーショナルなんですね、キャッチコピーで、今アニメ、違うな、漫画化されてるんですけれども、この人生100年時代っていうですね、キャッチが社会に浸透していくにつれて、50歳っていうのは非常に若いなって思うようになりまして、今まではね、50歳っていうと人生50年とかですね、折り返しとか言われていたんですけれども、人生100年時代になると50歳ってまだまだこれから、でこの50歳になった時に、まあ、どんなことをしていればいいのかっていうのをライフシフトでは、書いておりまして、今日はそんな、50歳からのですね、ライフシフトにもぴったりの団体さんをお招きしております。これからの30分間活動のお話をお伺いいたします。どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人北起塾事務局スタッフの宮崎清子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。宮崎です。
宮崎さん、いつも、はい、京都 NPO センター、市民活動総合センターで以前スモールオフィスをお借りくださっていて、はい、その説はお世話になりました。
こちらこそ本当にありがとうございました離れて寂しいんですけど ね、
はい、ちょっと最近リモートでお顔を合わせる機会とかもあって、はい、今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、北起塾というと、はい、パッと聞くとね、何の漢字を使っているのかっていうのが分かりづらいかと思うんですけど、はい、北起塾というのは一年発起の、
そうですね、一年発起の発起で、塾が勉強塾の塾ですね。
一年発起された方の塾、
はい、
どんな塾でしょうか。
ですね、50歳から100歳までを対象としたミュージカルの、まあ、集団、うん、
ミュージカル、
そうです。もう50歳あで大事なのは演劇初心者ということですね。
今まで例えば学校とかのクラブで演劇してた人たちは入れないんですか。
まあ、ただね、うん、例えば やってたって言った時に、うん、高校でやってた、
はいはい、
そしたら18とかですよね、はい、そしたら50歳以上したらもう30年ぐらいの開きがあるから、それくらいはもうええんちゃうかと思うんですよね。
うん、うん、
ただ、まあ、例えばね、宝塚歌劇団の方が退団して入りたいとかっていうのはもう丁寧にお断りさせていただこうと思ってるんですけど、
プロは入っちゃダメ。
そうですね、
アマチュアで、はい、若干こうお金をいただいていたような方もダメ。
厳しいですね。
でも50歳からの人たちがミュージカルに来て、はい、ミュージカルできるんでしょうか。
そこがね、うん、まあ、うち、全て歌もダンスも作品も全てオリジナルなんですね。でうちの、北起塾の代表が秋山俊太郎って言うんですけれど、はい、秋山が書いた作品で、
はいはい、
作詞も彼がやってて、はい、作曲はちょっと外部に頼んでるんですけど、はい、なんで、で振り付けもうちの先生が、
なるほど、
講師がやってるので、はい、まあ、既成のものを使ってないんで、その人たちに合わせたダンス歌っていうのをもう創作するので、 で、まあ、作品もね、まあ、そういうシニアの方たちの、うんうん、に向けた内容ではないんですけれど、はい、がしやすいような作品になってるらしいんです。
らしい。実は私今初めて聞くような質問の仕方をしましたけれども、はい、あの何回か見たことがありまして舞台をすごく面白いんですよね。この50代か50代の方たち、ね、あ違うな、シニアの方たちが、行うミュージカル、なんか吉本新喜劇みたいなおかしさと、
そうですね、
なんか面白さ、それからちょっとほろりときたりとかするものがありますよね、うん
うん、なんかこう、うん、よくね吉本新喜劇さんと例えられたりとかするんですけれど、
うんうんうん、
もう皆さん最初笑ってて、うんうん、でなんか最後ポロって泣きながら書いてるのを見て、うんうん、こっちとしてはなんか嬉しいけど、うん、そうだったのかって逆に
以前ですね私が見たあの舞台がプロンプターというタイトルの舞台でして、はいはい、これプロンプターっていうのはあの台本を前 で、
そうです、ね、
なんていうんですかね、見せる黒子みたいな人たちのことをプロンプターっていうんですかね、
よくあのセリフを忘れたりとか、うんうんうん、そういう方たちのためにあのセリフを後ろか、まあ、どっかでささやくっていう、
囁く人、
はい、
でこのプロンプターの話なんですけれども、はい、もちろんミュージカルのね、はい、出演者たちはこのプロンプターに、なったりとかプロンプターからささやかれたりとかする、はいはい、シーンがあるんですけれども、
う
ん、本当にその舞台の出演者が、セリフを忘れているところとかもあって、はい、結局これはお芝居なのか本当に忘れているのかっていうのがちょっとわからない、
そうですね、
そこにこう面白さがあったりとかね、はい、するんですよね。
そうなんですね、役の一つの役にちょっとこう、うんうん、地方がかかってるっていう役の方もいらっしゃったんですけれど、
そんな役も
役もだから役なのか本当なのかっていうのが分からなかったっていうことですそうなんです、役があったんです
、うん、
でその人が忘れちゃうからその人のためにプロンプをつけて、
うんうん、
でその人もうまくいかないから次にプロンプつけてみたいな、うんうんうんうん、みんながみんなが支え合って生きていくっていう感じ
ですね。なんかこう笑っていいのか笑ったらあかんのかっていうのを考える間もなく本当みんなが大爆笑しててね、
うん、
私あんなにこう舞台見てお腹が筋肉痛になったのは初めてでした。非常にねインパクトのある、うん、発起塾のこう舞台ですけれども、うん、練習はいつもどんな
練習はですね、うん、基本的に月に2回しかしないんですよね。
そうなんですか。
そうなんです、月2回ちょっと公演前にちょっと、
はい、
あの月が4 2回が4回になって、土曜日とか日曜日とかにちょっと長めしても4時間なんですけど、
はいはい、
っていう感じの。
それであんなに踊って歌えるようになるんですか。
そう
そう、シニアの方が、
ね、どうしても忘れるし、まあ一般でも月2回とかやっぱすぐ忘れちゃう、
はい、
そのためにダンスレッスンビデオと、
はい、
まあ先生が踊ってる振り付けの動画 と、
はい、
歌ってる先生が歌ってるやつをお渡しして、
はい、家庭学習、
家庭学習ですね。でもね意外とね、うん、初めそれ月2回したら少ないんちゃうと思うんですけど、うんうん、意外とねいいペースなんですよ。
あ、そうなんですね。
なかなかねすぐ来ますよ、うん、2週間って。
あ、じゃあ継続するには、
うん、
あのいい頻度なのかもしれないですね。
でね、働いてらっしゃる、うんうん、まあ、50歳でも働いてらっしゃる方とか、
はい、
ね、まだあの、ね、家族のご飯作ったりとかいろいろしてたら、
はいはい、忙しいですもんね。
結構ね忙しいから、うん、そうしてたらやっぱりすぐあっという間なんで、セリフを覚えるにしても、うんうん、なかなか覚えられなかったりとするから、
うん、
ちょうどいい感じだとは思いますね。
だいたいどこで練習をしてらっしゃるんですか。いろんな組がありますよね。
そうですね、今はね東山の生き生き市民活動センターをお借りして、うん、
はいはい、
そこでお稽古されてますね。
なんかあのやりたい、こうがっつりやりたい人たち向けとか、
はい、
ちょっと私はあの簡単なものでいいのよみたいなクラス分けってあるんですか。
うん、ありますね、年に1回、うん、京都の府立文化芸術会館を借りて、はい、そういうクラス、はい、まあ、講演組って言ってるんですけど、うんうん、そこは 年に1回必ずそちらの方で講演をする、
うん、はいはい、
であと、まあ、施設とかボランティアとか、
はいはい、
そういう、まあ、なんとかな、 社会貢献って言ったらですけれど、はいはい、まあ、そういうおじいちゃんおばあちゃんとかに、うんうん、あの喜んでもらうために行くのがツアー組、青い組っていうクラスがあるんですけど、
なんか本当宝塚みたいですね。
あと台本を持って芝居をする芝居語りっていうのも
あるんです、うん、あ、それ一番安心ですね。
そうそうそうそうそう、覚えなくていいから、ね、
どれが一番人気のクラスなんですか。
そうですね、やっぱり公演組。
あ、そうですよね、うん、やるからには舞台に立ちたいってね。
そうで、舞台に立ちたいのと、うん、歌とダンスと演技があって、うんうん、やっぱ女性ってダンスが好きなん、
あ、そうですよね、
ですよね、
うんうん、なんかあの公民館とかでもね、うん、ダンスサークルたくさんありますしね。そうそうそう、
だから、うん、結構だからダンスがちょっと足腰が悪くなって踊れなくなったらやめようかなっていう方がいる、うん、別にダンスできなくてもね、うん、お芝居できるし、うん、歌も歌えるからっていう感じのことがよくあるので、皆さんそうなんだなと思いますね。
今日はそんなあのちょっと雰囲気をですね、皆さんに味わっていただくために、ミュージックブレイクのミュージックを発起塾が、ご用意してくれた、はい、あれは舞台の音楽ですか。
そうですね、発起塾、そうですね、花のクッキー売り娘っていう作品がありまして、あ、はいはい、まあ、毎年、はい、あの毎年じゃなくてあのよく定期的に
、ね、はい、やってらっしゃる
上演してる作品なんで、うん、その中にバックバックバックっていう曲がありまして、
はい、
それを今回お持ちしまして、ちょっと歌の方がですね、本当にね、うん、みんなが歌ってるやつがあったらよかったんですけれど、うん、
はい、
ちょっとあのある講師の、
今日は歌の先生が歌っている綺麗、はい、な、
はい、歌じゃなくて演技の講師と言っときます。
あ、演技の講師ですね。
歌の先生失礼、
演技の講師が歌ってくださった、
はい
はい、バックバックバックです。どうぞ。のゲストは NPO 法人発起塾宮崎喜代子さんです。後半もお話をお伺いしていきます、
はい、
宮崎さんよろしくお願いします。楽しいお歌でしたね。
あ、そうです
若き日のあの頃に戻りたい、バックバックバック。
そうですね、作品自体はね、はい、なんかまあ、そういうわけではないんですけどね、
はい、
劇中の中で、
うん
うん、あのこの歌があって、うんうん、まあ、その劇中の中では、まあ、戻りたい戻りたい、
うん、
若い頃に戻りたい、うん、でも今は今で結構ええけどな、
そうですよね、
っていうセリフが入ってるので、うん、そこが相まって、
うん、なんかあの発起塾の役者の皆さんもそれからスタッフの皆さんもこう常に前向きなね、あのイメージが私すごくありまして、うん、皆さん今まではちょっと前向きに本当に過ごしてこられたかと思うんですけど、はい、このコロナ禍で あの以前もですね、深夜の歌声喫茶がですね、
はい、
完全に中止に追い込まれたっていう、ご紹介をさせていただいたことがあって、うん、シニアミュージカルはコロナ禍ではいかがでしたでしょうか。
そうですね、うん、まあね、あの緊急事態宣言の時には活動をやっぱり中止してたんですけれど、うんうん、まあ、ずっとね、
うん、
やめてしまってたら、うん、なんとかな、やっぱり体力が なくなっ
落ちてきますもんね、
う
ん、
あの開けたというか、開けた時に皆さんが来られてた時に、うん、今までやってきたことをやってるのに、うん、やっぱり足腰が、うん、ちょっと足腰がしんどいとして、うんまあ、ずっと外に出ない人もいたし、うんうん、電車に久しぶりに乗ったとかっていう、うん、それは本当に最近でも2年ぶりに電車に乗ったっていう人もいて、2年ぶりに戻ってきたんですけどね、そんな方もいるんで、あの活動自体は続けているんですね。でもう一つ、まあ、なかなかそういう風にして自粛して外に出れない人たちのために、うん、自宅で何かができないかなっていうことで、うん、本日青春テレビっていう、うんう
ん、なんというネーミング
本日青春テレビっていうのをスタートしたんですね。
それはテレビですか、それとも舞台ですか
基本的にネット、うん、YouTube を使ったネットテレビっていうのかな、
あ、うん、YouTube で動画を配信する。
そうですね、うん、でそれは全部ドラマを、はい、15分ぐらいのドラマを作ったり、
あ、なるほど、うん、
で月一 の、 ダンス、
はい、うん、
今月先生が、この間だったらシング・イン・ザ・レインとかを踊って、はい、で丁寧に、
はい、
踊ってるやつ、指導してるやつを、
はい、
お届けして、月に1回みんな、はい、そのテレビを見て元気になってもらいたいなと思ってるんですけど、ね、これ全部撮影も、はい、企画も全部自分たちでやってるんです、
はい、シニアの方たちが自分たちでってことですか。
そうです。
やっぱりバイタリティがありますね。このコロナ禍でさらに新しいことにチャレンジしていこうと思われる塾生さんが多いということですよ ね、
で自分たち覚えて、はい、だから撮影カメラとかも使ったことないのに覚えて、はいはい、で編集も覚えて自分たちで、
ちょっと私の仕事も手伝いに来てほしいぐらい
ねえ、すごいですね、うん、なんかやっぱ新しいことをやるっていうのは、うん、まあ、何に対しても楽しいみたい で、うんうん、で今このテレビの方も今月から、うん、京都支局っていうのを作って、はいはい、京都の在住の方たちが自分たちのこう、はい、楽しいなと思うところを紹介したりとか、あ、
そう、レポーターになって、
レポーターになって、深夜の興味があるところとかっていうのをしてるみたいで、とか京都の支局だったら、はい、まあ、京都ならではの、だから、はい、京都によく通りなの歌とかを、
はいはい、
いくつか85歳かなんか の、はい、京都もう生まれも育ちも京都の方が歌ってるのを放送したりっていうのを、
これはもう塾生でないと見れないのですか。
誰でも見れるんですよ。
なるほど、私でも見れるんですね、はい、
見てください、ね、ただお金がかかるのは言っていいのかな。
あ、はい、いいですいいです、はい、
年間購読料がいるんですよね。
購読料、
視聴料か、
視聴料、
はい、うんうん、でもね、年間1500円なんですよ。あ、年間、
これあれですよね、お風呂に入りながら私見たら絶対にリラックスっていうか今日の一日のこう嫌なことも吹っ飛ぶみたいな。
ドラマがなかなかね面白いんですよ、
は
い、
へー、
全部シニアがやってるの で、 でもたまにね、若い子供役とか、うん、本当の子供さんにお願いしたりとか、
お孫ちゃんとかが出てくるんですか。そういうことかなるほど、本日青春テレビ、はい、お申し込みは北紀塾のホームページからできるんですかね、
はい、北紀塾のホームページから入っていただいて、
はいはいはい、
本日青春テレビに入りたいって言っていただいたら、
はいはい、
もうさす、こうしてくださいっていうご案内をお送りいたしますので。
なるほどなるほど、はい、とはいえですね、やっぱりなかなか出たら出るの、家から出るのが怖いっていうようなシニアの方とかもいらっしゃるんですかね、うん、逆にその、例えばシニアの方がどこかに行くのが、ちょっと中断した、中止になったみたいなのはいかがですか。
さっきお話してた、うん、さっきのお話してたツアー組っていう
ところ、ツアー組、
はい、はい、本当やったらね、いろんなところにの、うん、まあ、さっき言ったデイサービスセンターとか、うん、あと 敬老会とかにお呼ばれして、はいはい、まあ、30分から40分ぐらいのミニミュージカルを披露してたんですけれど、はい、やっぱりそれはそうさっきのコロナ禍でも全くお声を来ないですね。まあ、仕方ないですよね。
でも施設は本当にみんな面会すらシャットアウトになってますから ね、
だからなんかね、ぜひいろんなところにね、
はい、
会いに行くんで、
会いに行く AKB みたいな、
そう、ね、会いに来てじゃなくて会いに行くの でそれをよくねミュージカルって言ったら、
うん、
なんかすごい大層な仕掛けがいるとか、うん、まあ、広大きさもいるとか、
そんな感じはしますよね。舞台がいるのではないか、うん、照明がいるのではないか、
全部持っていきますし、場所も前、はい、どこやったかな、なんか6畳ぐらい の、
はい、
お部屋、
はい、
ワンルームマンションみたいなところでやったことあるんですよ。
それはお部屋の中に演者も見る人も全部いるんですか？
でみんなこう着替えたりとかするんです、はい、それはトイレでとか台所で着替えて、
すごい、もしかしてあなたのお部屋にもシニアミュージカルツアー組呼べますみたいな。
そうたくさんね、そんな100人、はい、200人をの方に見ていただきたいっていう、はい、そのツアー組はですよ、
はい、
やっぱりなかなかね、さっきお話されたように出れないとか、うんうん、見たいけど、ね、生には見に行けないっていう人たちのところにお届けしに行くっていうことを目的としてもともと作ったので、
そしたら例えばお庭のあるお家だったら、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんのお誕生日にお庭でその発起塾を呼んで、
はい、
ミュージカルしてもらうなんていうのもありなんですか？ あらあらあら、もうなんならこう鴨川とかでやってもらえてもありなんですかね。
本当はね、うん、ただね、外はなかなかね声量がなかなかないので、そっかできればお部屋の中の方、お部屋っていうかなんか
室内でね
の方がいいか、
はい、
あと着替えるんでね、
お着替えのある部分がね、
皆さんレディーなんで、
そこはそりゃそうです。いつも、ね、年齢いつどれだけ重ねても恥じらいはねありますあります、うん、
なんでそういう、ね、ところもね行きたいなと、お声かけていただいたら嬉しいなと思ってますね。
あれですか、ツアー組の皆さんはもうどんどん出ていきたいって？
そうですね、すっごい出ていきたい。
あ、それなのにね、行けないのはそれは残念ですよね。
今はちょっとね、やっぱどうしても30分40分の作品を作ってたので、はいはい、今ちょっと短めの、はい、ちょっと少人数で、
はい、
手軽にいけるような作品作りを今始めてまして、
はいはい、
だからもう本当に来てって言ってちょっとプラって行ってみんなと一緒に、見せるだけじゃなくて一緒にやるっていうコーナーもよくある入ってるので、
ちょっと内容もこんなことできませんかみたいなご相談もありなんですか？
そこ、はい、対応できるかどうかもそこは器用に皆さんができる。
わかりました、はい、どちらにご相談をしたらいいですか？
そうですね、
発起塾はフリーダイヤルがあるんですよね。
そうなんです、
忘れてた、
はい、そうなんです、フリーダイヤルがあるんです。ですね、言っていいんですか？
はい、どうぞどうぞ。
電話番号フリーダイヤルが0120-86-2615、0120-86-2615、
こちらに、はい、ちょっとツアーというか出張公演に来ていただけませんかっていうようなご相談。
そうですね、どんなご相談でも、はい、一度ねご相談してもらったらいい方向に向かったらいい、うんうん、電話平日の10時から6時
あ平日の10時から6時、はい、ね、結構長いこと対応してくれますね。夕方まで。
そういう方。そうそうそう、まあね、どんなことでもいいんで、うん、
はい、
ね、
もちろん入塾したいんですけどっていうようなお問い合わせもいいですよ ね、 ね、
ぜひ50歳以上じゃないとダメ
ですよね。50歳以上、でも言ってる間に私も50歳になりそうですけどね。
50歳から100歳までですね。
100歳、100歳過ぎたらどうなるんですか？
100歳過ぎたらもう肩はトントンって叩いて、もうそろそろやめようかみたいな。
でか肩叩きが。
でもこれ ね、さっきの話じゃないですけどね、はい、冗談じゃなくなって ってきてる感じがするので、そうです
よね、人生100年時代ですからね、
うん、もっとそれくらいまで本当にいてほしいなと思いますね。やっぱりどうしても体調が悪くなったり、足腰が弱くなってやめられるか、はいはい、あと、はい、やっぱりどうしてもセリフが覚えられないとかって言ってやめて してしまう人がとても残念なので、
そうです
よね、なんかいろいろ考えていって100歳まで
続けていただけるような何かね、はい、また別の取り組みもこれから期待しています、はい、そして私も50歳になったらどうぞよろしくお願いいたします。
お待ちしております。
はい、本日のゲストは、NPO 法人発起塾から事務局スタッフ宮崎清子さんをお招きしました。最後にもう一度、本日青春テレビの、お申し込み、それから、ツアー組、青い組ですかね、
はい、そうです、
はい、の、出張依頼のお問い合わせは、電話番号 0120-862615、 平日10時から6時まで受付しておられます。本日はどうもありがとうございました。とても楽しかったです。皆さんぜひ発起塾の舞台にも見に行ってみてください。
はい、
本日の進行は京都 NPO センター土坂のり子でした。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。